平成、24年、本日は9月の9日ですね、9日の日曜日、午前の礼拝を聞きたいというふうに思います。本日はガラテヤ書の3章1節から見ていきます。ああ、愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストはあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですかということですね。ガラテヤ人に対してはっきりと、このキリストのことが示されたのに、なぜ、迷わされたのかって、そういうことを言ってるわけであります。で、この聖書の日本語の訳だけ見てると分かんないんですけども、この一節の部分なんですけど、この辺りの部分で、KJV の英語訳で見るとこんな感じなんですけど、あなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を真理から迷わせたのですかという、真理っていう言葉が入っていくんですね。だから真理に従うことから、そういったことから迷わせてしまうということになります。真理に従わせなくなってしまうということですね。これあった方がいいと思うんですけどね。なんで日本語になったかよくわかんないんですけども、ここでのポイントは、真理は、ここでは行いによらず、しかしアブラハムで示されたように信仰によって義とされるということは真理なんですよ。これは最終的に真理なんであります。これは実は旧約聖書も行いの書に見えるけども、パウロによれば実は律法が与えられて、モーセに律法が与えられたけども、その前の400年以上前にアブラハムの時に信仰によって義とされていると言われたように、実は聖書は旧約聖書も一貫として信仰によって義とされるということを言っているし、また新約においても信仰のとを言っているんだ、それが真理なんだということであります。でもユダヤ人たちはそれに納得しないで、みんなパウロに対して怒っているわけで、だけどもそういったふうに、 でも真理は、信仰によるということですよね。面白いもんなんですけども、ここで我々学ばなきゃいけないことは、聖書には、正解があるんですけども、でも正解が真理なんですよ。英語で正解のことをトゥルーとか言うんですけども、これ真理っていうことがまたトゥルーって言うんですよね。でも面白いもんで、聖書っていうのは同じ聖書を読みながら真理を捉えきれないっていうことが往々にしてキリスト教会にあるんですよ。で、このことはよく捉えててください。我々がよく知ってますように、こいつはですけど、カトリックなんかあらゆる面で真理から外れてますよ。偶像拝んじゃいけないのまで拝んでますしね、変な例拝んでるし、で、またキリストのみに、救いがあるんですけども、なんか他にもね、ヒンドゥー教徒も救われてわけわかんないこと言ってますよね。これで真理に関しては必ず攻撃が来る。そしてカトリックはカトリックでおかしいし、またモノメトはモノメトでね、おかしなこと言ってますし、不思議にも変な方向へ導かれていくってことを往々にしてあるってことであります。だから我々も、主の歩みによって真理を、正しく見させてくださることができるように求めて、初めて真理って見えてくるんだって、そういうことからはぜひ捉えておいていただきたいというふうに思います。で、週末に関しても真理は我々が見た真理は明らかに観覧の前に挙げることはないんですけども、そっちに引っかかっている人もたくさんいますし、手向くで明らかにアメリカなんですけど、真理はね、でもこれも変なものを掴んだり、ヨーロッパとかね、ローマ帝国が変化するとかいろいろわけわからなくて、だからあらゆる面でサタンの惑わしっていうのはこういうことです。別の聖書を持ってくるんじゃないんですね。皆さんが読んでる聖書とね、別のサタン聖書っていうのを持ってくるとかね、でそれもって惑わせてやって、同じ聖書を使って違う方向、真理じゃないものに引っ張っていってしまうということがサタンの惑わしで、でまた往々にしてそれが引っかかっちゃうってこともあるんです。でまた場合によっては恐ろしいことですけども、たびたび引用する第二テサロニケ2章を見るならば、もう終わりの日には神様は怒りの故にですね、神は惑わす力を送って真理に従おうとしない人を、わざわざこの、ね、惑わしに引っ張ってくるって、そんなことまで許されてしまう。だから このことに関してはよくよく恐れを持っててください。魔導士っていうのは、我々がもしで、そして魔導士に入ってしまう人たちってやっぱり理由があります。それはテサロニケ手紙に書いてありますね。彼らが真実に従おうとしないので神は魔導士から送り込まれたというように、聖書の真理がどうであろうとも自分の考えを優先してますって何度も言うんですけども、死の前の教会で言ったんですね。若い男の子ですけどね、私が40代で彼は30そこそこぐらいですから、私から見ると分かったんですけど、今でも彼のことは覚えて、今牧師になってるんですけど私は牧師にならず追い出されないせいで、まあそれは裏いつもの裏で言ってるわけなんですけど、何が何でも観覧前休憩ですって何それ要するに自分が簡単に会わないってことが優先ですよね。そういうことですよね。信者はどうでもいいわけですよね。そういう人はやっぱり不最新ものに入っていってしまうんですよ。手探りやってかみじゃないけど、彼らが信じ従おうとしないからまだ力に入っていっちゃうってこと。だからその教団、まあ、彼もそうですし、その教団に前に言ってますよ。キリストは2回来るんだよね。そこが言うですから、ね、それで進学校に出てましたからね。でもそれは間違いです。皆さん、私は分かります。だから、見るつもりはない人っていうのは、結局窓になっちゃうんですね。こういうことは、よくよく捉えておいてください。だから、我々は、得るべき姿っていうのは、やっぱり、謙虚になることです。それは、場合によっては、自分にとって不都合なことであっても、神の信頼を受け取ろうっていう、そういうつもりがないと、いつまで掴んじゃうんですよ。これ結構あるんですよ。だからいますよ、クリスチャンで今の時代だと変なあれ掴んじゃうんですね。それはその人がペンテコステ系派で変なあれ掴んじゃうっていう人は、自分の賜物とかね、自分は偉い、有名な牧師になりたいとか、すごい神の器とか有名になりたいって、そういう考えがあると変なあれ掴んで変な奇跡とか収支掴んじゃう感じが多いです。結局真に従おうとしないからですね。だからでもイエス様の歩みに我々は見習っていくべきだと思います。それはペトロが言いましたね。人の子は十字架にね、イエス様の十字架につけられた時に、ペトロがイエス様をいさめて、あんなこと起こってはいけない、それはまずいですとか言った時に、サタンに退けって言ったように、やっぱり書かれたことまたは主の言われた御言葉の方を優先するという立場に立つときに、我々は真理が見えています。レムラントは終末の真理がもし見えるとするならば、それは偉ることはないんですけども、ただもし何かそこ他と違うことがあるならば、唯一言えることは、たとえ自分にとって不都合な真理であっても、不都合な真実って誰か本書いてきていいんですよ。まあどうでもいいですけどねアルゴアだったと思いますからねまあどうでもいいんですけども、不都合な真実があったとしても、しかし真理に従おうという気持ちがあるときに真理は見えてくるので、こういうポイントはぜひ見ておいていただきたいというふうに、思います。どうぞ。でこれはイエス様の時もそうですよ。やっぱりね、イエス・キリストは、ナザレのイエスはやっぱり真のメシアとして神が送ってきて、でそれがこの人が大正解なんです。この人をちゃんと、この人が試験に出たらイエス・キリストこそ真のメシアって、これが正解なんですよ。でも真理の結局当時の立法者やパリサイ人たちは聖書の表面的な知識はいっぱいあったんですけども、でも心の中では真に従うつもりはなかったんです。だから結局彼らは窓口に入ったんだ、そういうふうに理解できます。神様はそういった窓口に入ったんです。でまた神様もある意味では、いいですか、ちゃんと覚えてください。神様もそういう人が引っかかるような引っかけ問題を持ってくるんです。意地悪な神様って言って、そいつはマジですけど、意地悪のように見えるぐらいにしてますけど、牧師がメッセージで神様意地悪ですって、そいつはと生きちゃうとまずいですけども、それは何かというと、ナザレのイエスということですよ。ね、その当時の立法者パリサイ人は、もう、ナザレのイエスは、絶対メシアじゃないと思った、そのきっかけは、あれはどこでしたっけ、ミカ書だかどっかにね、ありますよね。ベツレヘムのね、 あなたはユダの中で最も小さな町だし、はい、あなたから救い主が生まれるって書いてあるんですね。でそこにベツレムって書いてある。だからベツレムで生まれるっていう固定観念を持ったんですね。でも神様は引っ掛け問題を持ってきましたね。母のマリアがね、人工城山行く途中で宿屋にと思って、そこがちょうどベツレムで、そこでパンって産んで、そしてすぐにあのナザレに帰ったって、それは反則じゃないか、引っ掛け問題じゃないかと思うんですけど、窓越しに入るっていうことある意味ではその程度神様は許さないんです。だから週末の日に神様は、こう言っちゃ悪いんですけども、引っ掛け問題を持ってきたからといって何も驚くことは値しないんです。特に多くのアメリカもこれ引っ掛け問題ですよ、天文国でアメリカって。でダニエルの時にダニエルは知恵があると言って、そしてその知恵があるダニエルがバビロンの知恵がみんな間違えて誰も分かんなかったけども、唯一この獣王の、ね、獣像のことで言い当てたっていうのは意味があるって言ってるんですよ。それは何を言ってるのかっていうと、いざ獣王に現れた時に多くのバビロンの知者、バビロン誘拐の知者はこの国を見当て、当てることはできないっていう意味合いですよ。そう思いませんか。だからわざわざそう言ってるんです。だからそういう意味では見事に引っかかってますよ、みんなね。ヨーロッパとかね、わけわからないって言ってますね。また二世ユダヤ人もこれ引っ掛け問題ですよ。二世ユダヤ人がね、彼はね、観覧の時に改心したりとかね、それらしいようですけど、これも神様許してるんですよ。イエス様がかつての時に、なぜイエスっていう引っ掛け問題をって許してる。で、これは真理に従おうとしない人はみんな引っ掛かるようになってるんです。だから、我々は恐れを持たなければなりません。皆さんが、知恵があるから週末は真理を悟るわけじゃないんです。我々が真理を知ろうというつもりがあって、それは自分にとって不都合なことであっても知ろうというつもりがあるときに、やっぱり神様はそういう教えてくれます。だけど言っちゃ悪いですけど、さっきのね、名前は出しませんけどね、前の教会で私より若かった人ですね、今は牧師になって私は追い出されましたけどね、それはひがみで言ったわけじゃありませんけど、しかし彼らが言った、何が何でも変わんないでですって、絶対まずいですよそれ。自分の考え優先ですからね、もう絶対自分は変わんない、合わないって、そういう前提があって、そのためにじゃあこの観覧前中高どれ選ぶか、これもうこれ答え一つしかないじゃないですか、観覧に合わないであげられるってですよね。だから変な案もつかむ。でもまあね、かなり私だって会いたくありませんよね、そこ喜んで、さすがに正直に言えば会いたくありませんけど、でもやっぱりこの人の真実は受け入れたいっていう多少は必要な気持ちがあった時に見せてくれ。だからどうぞ、真実とね、同じ聖書を読んでも引っかかるっていうことは真面目に捉えておいてください。これはこのことだけじゃないんです。ガラテヤのね、この時皆さんは、ああ、ガラテヤの人ダメだなと、行いとか間違えて、俺なんかもう初めから信仰ってちゃんと分かってると思うかもしれませんけども、ここだけが罠ではないんです。あらゆる種類の罠ってあるんですけども、で、真理と偽りとに関しての同じ聖書を見ながら、必ずこう、間違いが出てくるんです。でもそれを、かろうじて見るっていうのは、やっぱりその人が、真理にね、従おうとするつもりがあるときに、かろうじて見えてくるって、こういうことは見ておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、2節からですね。ただ、これだけはあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは、立法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はどこまで道理がわからないんですか。御霊で始まったあなた方が今、肉によって完成されるというんですか。でこれパウロは皆さんにとっては聞き慣れないようなことを言っているかもしれません。御霊によって初めて、新クリスチャン生活を肉によって完成するということを言っているんですね。でこれは皆さんにとってピンときますか、何言っているんだかってね、経験ありますでしょうかね。私は大いに経験ありますよ。何度もですけども、私は、やっぱり皆さんと同じように初めはイエス・キリストを信じたときは、もちろん信仰によって信じたわけですよ。別にね、100度参りしてね、100回ぐらいね、教会の夜中に通って、それでもってキリストを受け入れるようになったわけじゃないですよね。行いによってではないんです。だから信仰によって初め入ったんですよ。でも、 まあ教団の名前言っちゃっていいかあれか分かんないですけど、私は法律系の教団にいたんですけども、法律系、法律ってどういう意味かっていうと清めとかね、いうことを言うんです。それで、それは元はウェスレーなんですよ。ウェスレー、ジョン・ウェスレーって聞いたことありますかね。キリスト教で有名な人なんですけど、その人は第二の恵みとか清潔とか清めとか言うんですね。だからクリスチャンは一度目の救いだけで満足しちゃいけない、2万回目があるってことなんですよ。清めとか清潔ってあるんですよ。皆さんどうですか、清めを得てますか、第2弾目のでそれはね、馬の前の人参みたいなもんなんですよ。私もそういう教団入って、あ、清めってそんなの聞いたことないけどあるのかなってね。でそれ得なきゃいけない、やっぱり自分得なきゃいけない。でそこから私の葛藤が始まったわけですよ。なんとかそうね、現実には存在しない幻みたいなもんだと今思うんですけどその清めとか大の恵みって入るためですね、ずっとあらゆる苦労をしたんですね。で行いに入っていった。だから私はそうですよ、信仰で救われたんですけども、私の若い、それからクリスチャン生活を何年かしていくうちに、私の行い、私に行いによるクリスチャン生活がいった。だから法律系の人って総じてみんなそういう傾向入っていると思います。私知ってる限りみんなそうです。でどっかでもう挫折してやる、もう途中で肉の力でお金できなくなっちゃうんですね。これ以上いかない。でだから、で法律系のまあ悪口言うわけじゃないですけど、私がそうだったから言うんですけども、人の場合っていうのはもうどんな小さな罪もね、お金やって食い止めてなんとかでかんとかとかね、そういうことをまあね、前も言ったり、人前で食い止めないと三罪許さないって、そういう行いみたいなことをやってましたんで、私が見た限りの法律系の人々の特徴ってのはもういう意味でも自分にも厳しくて人にも厳しいんですよ。で義をガーッとこう求めてるっていう感じですね。でパリサイ人、律法学者はそうじゃありませんか。福音書を見てても、安息日には、このどんな仕事もしてはいけない、百姓が畑を耕すとんでもないことだ、その畑を耕すとか収穫を行うとんでもないことだ、それを厳密に解釈すると、この弟子たちがそのこの安息日にこの、稲かなんかが法を取って食べた、収穫に値する。そうですか、我々危ないですよ、コンビニからおにぎりかんかってきたら収穫に値すると言われちゃいますよそこまで言うかって言うけど、やっぱりそれすごい私分かるんですよ。同じような経験してきたから、罪に対してガーッとこうないすごいナーバスになってるね、どんな罪も見逃さないっていうですね。だから行い大変だったんですよ、私も。だからね、今でも覚えてるんですけど、私よりね10歳ぐらいの年長 の, 女性がいたんですよ。背の高い女性、安間さんって言うんですけど、名前でしてもまずかったですよねその時教会がちょうど武蔵大学っていう大学があって、その私立の大学が現場にあるんですけど、その大学は、まあ、そこの職員さんだったんですよ。で私は貧乏学生で牛乳配達しながらですね、あんまりもうこの貧相でかわいそうと思ったんですかね、ある人に差し入れくれたんですね。なんか大したもんじゃありませんけどねなんかスーパーの積み合わせみたいなんですね、なんかなんでわかんないけど、パンとミルクのセットかなんかなんですけどね。でそれ持って、それ確か美味しかったんですよ。で感謝したんですけど、で私はすごいこのね、いろんなこの罪とか、もらうものとかそういうの神経質だったから、もらったものを返さないって、それはやっぱり罪じゃないかといろいろ考えちゃって、全く同じものをまた買って、主観自主観して返したんですけどね、パッと嫌な顔して。私の気持ちって通じたんでしょうかとかね全然ね、もらって嬉しかったんで、なんかもういかにももらったものを返すっていうのはね、義務みたいな感じじゃないですか。でも実際私もそう思ってたんですよね。だから全然そういう潤いとかね、クリスチャンの助け合いそういうのないんですよね。もう義務とかそんなことばっかりクリスチャン生活を送ったんで、だから大変ですよ。だからその私がね、行ってた教団の進学校なんか行っても、もっとだから進学生はもう牧師になるから清めとかね、罪に変えたらもうやっと厳しいんですよ。行い信仰ですからね。 彼いませんよ、もちろん行い信仰とは言わないけど、今も行い信仰なんですよ。だから一応些細なことでもお互い裁けやな感じなんですね。だから ある時思ったんですけどね、そこの集会新学校でも午前朝5時からそうってやって、午後もあって、また夜もあって、集会いくつもあって感じなんですけど、午後の集会とかでね、集会のその司会者の人が言ってんですよ。今日はこうやってなんかピリピショがどっか歌詞を読んでね、お互い人のことを思いなさいっていうこういう歌詞がありますけども、今日の午前中の時にこの、このいろいろ奉仕をしている人が遅いために集会遅れてしまいました。みんなその、このお互い他人のことを思わなきゃいけないんですよ。他人を責めてこうやってこう責めてですけどね、もうそういうなんか嫌なこの罪をこのお互いにこうなんて言ったりとかね、もうすごい神経質になるよね。そう言っちゃうんですよ。私分かるんですよね。それ全然清めないね。だからそう、法律系の牧師さんって私会ったことあるんですけどね、厳しい感じなんですよ。で、私が若い時はやっぱりそういう感じだったんですよ。その時はあの友達になった人が言いました。で、友達になった人がいるんですけど、その人に聞いたんです。私会った時の印象ってどうですか。怖いような感じでしょうってらしかったんですよ。一生懸命やってたんですけど、そうかって一生懸命義を求めたんですけどね、ダメだった。だから肉によって、でも結局それって破綻しましたよね。だから結局私そこの教会でやっていけないで、もう 7,8 年ぐらいやったんですけど、これ以上やってた時におかしくなっちゃうと思ってやめたんですけども、行かないで正解でした。やはりそれってダメなんですよ。ホーネスね、人参はホーネスって本当に人参をぶら下げてるんですよ。ものすごいこの、ね、第二の恵みとか清さって言って、そしてできない行いをガーッとこの勤めてて、でクリスチャンとして限界にね苦しいところに行ってるんですけど、これも何言ってるか、これも罠なんです。さっき言ったように真理が外れた、ね、真理が外れていくことなんです。でも肉では全うできないんですよ。これははっきりしなきゃいけません。で、私はまあそこでもう7年も8年もはっきり分かりました。どんなにね、人前で悔やためて何とかって言っても、自分の力では全うできないってことよく分かりました。だからこれは、こう一つの罠です。だから皆さんがそういうこと入ったことなければ感謝ですけども、こういう罠にですね、肉によって全うするっていう罠ってあるっていうことは、ね、知っておいていただきたいというふうに思います。そして、要するに、あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうか。とすれば、あなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなさったのですか。それとも、あなた方が信仰を持って聞いたからですかって書いたんですね。で、御霊によって、パウロは、我々の間に奇跡が行われるというふうに書いてあります。で、奇跡って何かっていうとね、我々が何かね、ちょっとこのね、その辺の、チョークかなんか触ったら、チョークがね、触った途端に金に変わったとか銀に変わったとか、そういう奇跡ではないと思うんですけども、我々が真に精霊に触れていくときに、我々の人生に奇跡が行われていきます。それは別に、ね、白色人種が突然、黄色人種に変わるとか、そういう変な意味の奇跡ではないんですけども、しかし、我々の歩みがですね、変わっていくという意味合いでは奇跡なんであります。で、自分でも改めてこういう奇跡って言葉が書いてあるんで、思い返してみたんですけども、やっぱりこれは私の生涯においても、まあ、自分で言うのも変ですけども、奇跡を行えたかなというふうに思っています。というのは、私の若い時のとかね、クリスチャンになる前のことを考えたら、全く自己中心で、まあ、特別その、自己中心だけで生きてると思わないですけど、まあ普通の人だったわけですよ。で、特別にそのね、ボランティアして何とかかんとかも人のために何とか生きていきたいっていうね、それが自分の、生涯の歩みだとか、そんな殊勝な人間ではありませんよ。だけどでも神様はだんだんだんだんクリスチャンとしての歩みの中でいろんな奇跡を私自身のうちにも行えたなということを大げさなく思ってます。今のね、人生なんてね、やってることは朝起きてもね、やっぱり祈りをして、また、法事が進むようにとかね、それを通して、まあ今、我々やってる出版の法事だってそうじゃありませんか。こうやって、お金なんか儲かりませんよ、明らかにね。でも、やっぱり、店の人が、 特に日本の人々は、今回ね福島と通して行われたことに関して、神様に心がかりを言ってもうため散々祈ってですね、またお金もかけ、また奉仕もしたいとかって、もう全く他人のためですよこれって見たこともないね、お金くれるかどうかわからないというか、出版しても多分赤字になるだろうということですね。でそういうふうにでも一生懸命やってるってこれ奇跡だ、少なくとも私に関しては奇跡であります。でね、またそれだけに足りず今度はね示しによって外国にも出してこうっての誰も頼まれてもいないんだけども、州の示しかなっていうか、ね、で全くもうすごいですよ、なんて言ったらいいでしょうかね、超人的なこの他人のために生きた人生で、また祈りだってそうですよね、自分のために祈りってあんまりだんだんだんだんしなくなってくると思いますよね、しなくなっていうかそういう時間に多くは割いてですね、でもやっぱり出版の報道とかねセミナーとかもみんな人のためやってるわけですからね、セミナーって言いたくないけどセミナー喋ることもみんな自分で知ってますからね自分が分かってるから喋ってるわけですから、そういう意味では自分のためではありません。でもやっぱりそれって神様はそういうことを人のためとかまた主の働きのためにということを自然に行うことができるようなふうに変えられていくってことはすごい奇跡だというふうに思うんですね。昔の自分を思うとですね、全くありえないこの変化なんですけども、そんな人生を送っているわけですね、普通にですね。でこれってやっぱり奇跡だというふうに思います。で皆さんのうちにも奇跡を行わせて、だからどうぞ、別に、この、木や鉄が金に変わるような奇跡はないかもしれませんけども、しかし聖霊は我々の人生にありえないような奇跡を起こされる方だということは確かにご覧になっていると思います。そして6節でアブラハムは神を信じそれが彼の義と見なされました、それと同じことです。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。聖書は神がその方言をその信仰によって義と認められてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対しあなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げた。だからアブラハムによって全ての国民が祝福されるって言って、またあなたは全ての国民の父になるというふうにアブラハムに告げそうと言って、それでアブラムっていうね名前からアブラハムっていうのは全ての国民の父っていうふうに名前がわざわざ変わったんですね。意味があるんであります。で何を言ってるかっていうと、全ての国民っていうのは、まあ、今で言えばキリスト教からあらゆる国民、まあ、ペンテコステ派も福音派も長老派もですね、このアラエル派の父は、アブラハムなんであります。でだからで別に何を言ってるか、これを通して何を言ってるかというと、このことですよ、いいですか。アブラハムっていうのは全ての国民、それは旧約の時代の、例えばエリアとかね、エゼキエルにとっても父かもしれませんけども、しかしアブラハムはロマ書で言うならば我々も新約のイスラエルですから、イスラエルというのはアブラハムのことですから、我々にとってもアブラハムは父なんであります。で全てのクリスチャンの父は信仰的に言うならこれはアブラハムなんです。これを言って何を言ってるのかというと、我々はアブラハムに我々の信仰の模範があるということを覚えてください。こういうふうに書いてあります。で9節、そういうわけで信仰の人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるんです。というのは立法の行いをする人々は全ての呪いのもとであるからです。こう書いてあります。立法の書に書いてある全てのことを固く守って実行しなければ大丈夫になるのがある。で今言いましたようにアブラハムに信仰の模範があるってことを覚えてください。だけどもクリスチャン生活の模範があるんですよ。だけどでもそれは例えによって書かれてるから表面だけ見てもわからないんですよ。アブラハムの人生ってね、例えばイサクを捧げるって、そしてイサクもね捧げて殺そうとした直前に神様は止めてあって、まあ、信仰っては信仰だけど、でもちょっと非常識な体験だなと思わないでもありませんよね。今だと危ないですよね、児童虐待で、ね、捕まっちゃいますよ、この包丁を持ってね、あれ絶対捕まえる刺しちゃったりしたら絶対まずいですよね。そんなことやりたくないと皆さん思うでしょ。でもこれは例えですけど皆さん模範なんですよ。別に子供を刺すことを真似する必要はないんだけども、そこで示されている例えっていうのは見なきゃいけないです。私が朝祈って散歩している時で近くの公園とか 歩いてきてくれて、6時頃って何より結構人が集まってるんですよ。6時とか6時半も何集まってるか知ってますか？あのラジオ体操なんですよ。6時半も集まってるって言うんです。結構いいんですよ、先輩は。でみんなこうやってるんですけど、その時にラジオ体操って真ん中の方にやっぱりあの模範の人がいるわけですよ。模範演技ですね。でそれと合わせてこの人がこう上げたら、ああこうやったなとかね、あこうやったなとかね、やるんですよ。でそういう意味合いでアブラハムって我々の信仰の模範なんですよ。そういう意味なんですけど、それはどういう見え方かちょっと見たいと思うんですけども、そういうことに関してあの新約聖書で書いてあるから6章のですね、4章19節に書いてあります。もっと前からなんですかね。4章の17節。このことは彼が信じたため、彼ってアブラハムですよ。すなわち死者を生かし、ないものあるものの、見るあるもののようにお呼びになる方の前でそうなんです。彼は望めない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの人はこのようになると言われていた通り、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの体の死んでいることを認めていても、その信仰は言われませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑われのことをせず、反対に信仰はますます強くなって、神の栄光を聞き、神の約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義と見なされたのです、ということですね。で、23節、しかし彼の義と見なされたと書いてあるのは、ただ彼のためでなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中から見なされた方を信じる私たちも、その信仰を義と見なされるんです。でこのアブラハムのことに関しては100歳なんですけど、100歳って何を言ってるかというと、死んだも同然という意味合いです。その肉体的にもやっぱり100歳になったら、ね、生きてるのが奇跡みたいなもんで、もうヨボヨボでね、あの場合によってはね、もうろくに歩けなかったり、杖をついてなんとかかんとかすがって歩いてるっていうな感じになるかもしれませんけど、死んだも同然なんですね。でもそれって肉体が確かに死んだも同然なんですけど、それって例えなんですよ。この後を見ても分かりますよ。24節、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中に埋めた方っていうことでね。だから死んだも同然って罪の中で、我々が死んだも同然なんだけども、でアブラハムが死んだも同然の中で、そして死んだ時にそのアブラハムの子供が生まれたように、我々も死んだも同然、罪の中に生きていて、もう全く何も罪しかないようなもんだけども、でも我々のうちから、蘇りの命が現れてくるって、そしてそれを通して我々生きてくるってことを信じた時に、我々も死者の中、罪の中に生かれるってことを、型として語ってるんですよ。それを理解しないと、アブラハムと我々クリスチャンと何の関係もないんですよ。で皆さんがね、100歳でヨボヨボになってるとか、そういうことしか見えないなら違うんです。これは型なんですよ。死んだも同然っていうのは、これは罪とかね、罪の死の体、そこから蘇りってことを語ってるんですよ。で、これはそういうように書いてありますし、また、ヘブル書10章19節もそうですよ。ヘブル書10章でも書いてあります。同じことが書いてあるんですけども。ヘブル書10章19節です。10章18節から見てみましょうか。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることができると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型ですって書いてあります。型なんですよ。だからアブラハムを見て、そして子供をね、下げてちょっと残酷だなって、それしか見てないっていう人は、型を見てないんですよ。これはクリスチャンに対しての型なんですよ。で、それどういう型かというと、子供を、 殺しても生き返るぞってことなんです。それはアブラハムの箇所を創世記に書いてあるんですけど、それを見てみるとアブラハムはね、若い者を連れて、そして自分の子供を連れて一緒に行ったんですけど、で途中で若い者と分かるんですけど、その時に私と息子は何とかで帰ってくるというふうに言って登っていくんです、山に、モリアの山にね。何言ってるかというと、これ復活の信仰なんですよ。で、神はイサクを下げると捧げたら死んじゃうんだろうけど、でも神様は必ずイサクを蘇してくれるっていうふうに彼は信じて、だからその若い者が言ったんですよ。これは復活の信仰なんだというふうにヘブル書では書いてあるんです。だからそこまで読まなきゃいけないんですね、聖書って、旧約聖書読んで。いいですか。でそういう意味で例えのね、理解というか、非常に聖書って本当に例えによって書かれたものなんです。これは型なんですね。だから、そういう意味合いで言うと、我々はクリスチャン生活、だからそういう意味で、アブラハムって、すべてのクリスチャンは型なんですよ。で、クリスチャンは、すべてのクリスチャンは、さっきのラジオ体操の例でもないんですけども、アブラハムの真似もしなきゃいけない。ねえ、ラジオ体操のね、前の人が、ね、中心にいる人が、右手を上げたら、あれも右手を上げたりね、いろいろやるんです。ねえ、前屈をしたら、あれも前屈をするって、ね。で、アブラハムがやってたのは、これは我々がアブラハムです。で、アブラハムのしたことのポイントっていうのは、死者からの蘇りということなんです。ので、我々が、もし、アブラハムのように、入るべきところに入るなら、アブラハムに関しては、聖書はこう書いてますね。彼は、一生の間、旅人として、異邦人として、キリシャとして歩んだ。それは、自分の帰るべきところとか、帰るべき町っていうね、あれは、どっか、ウルですね。カルヤのウルかどうかですけども、そこに帰ることを言うなら、それはいつか帰ることあったけども、真の彼が帰るところっては天の都だったって言ってたんです。だから天の都、天国に入るっていうのは、それは、いいですか、皆さんが天の御国に入るならば、アブラハムと同じ経験をしない限り入らない。で、アブラハムの経験の方っていうのは、はっきりと語っていることは、死者から復活なんだってことを覚えてください。で、死者の復活からの復活ってことは、まあアブラハムね、キリストはそのために死者から蘇ったんですけども、これっていうのは、私は死者からの復活とかのね、蘇りを経験するってことは、なんかこれって瞬間のことだというふうにね、キリストを信じて、キリスト の, 復活を信じるって、なんかこうね、瞬間のことだから、一時的なことというふうに若い時からずっと思っておりました。で、まあ救いっていうのはね、それはそうかもしれませんけど、でも死者からの復活っていうのは、聖書をよくよく読む限り、これって結構時間のかかるもんなんですよ。というのは、イサクのことから理解してください。創世記をよく読んでみると分かるんですけども、神様はアブラハムに、あなたに子供を与えるって言った時に、アブラハムはね、私には子供はいません、なんとかに、あそこにあれが私の後継ぎになるんでしょうからね。でもって言われたんだけど、ですぐにじゃあと思ってね、じゃああなたに子供を与えるって言ったんで、アブラハムはニコの努力でイシマエルを産んだんですけど、これはダメなんですよね。これはダメだったんです。でもなんだかんだ言って、本当に約束の子イサクを生まれるまで、どのぐらい約束から、年月経ってるか分かりますか。よく私は昨日そう言いながら自分で調べたら、だいたい14年ぐらいかかったんです。ということは、神がこのね、イサクって復活というか、自分の力、死んだようなものから命が生まれて、そういう意味合いで復活を意味しているんですけども、約束を与えて、それがアブラハムの身に実際に身になるまでだったら14年はかかってるんです。これは型だというふうに思います。だからクリスチャン人生で理解していただきたいことは、我々は誰もその死の体の中に生きている、また罪の体の中に生きています。これは紛れのないような事実なんですよ。でほっとけばみんな罪を犯すし、また子供もね、言わなくたって嘘を言うし意地悪したりするんですよ。やっぱり罪があるんですよ。でもポイントは、そのまま罪の中に生きて、また罪の中に生活していくなら、我々は入るべきところは入りません。というのは、奴隷、罪の奴隷はね、家を継がないっていうのは、天の御国に継がないんですよ。だから、なんとかして、死者からの復活に達したいとパウロは言っています。それがクリスチャン人生の大きな目的であり、また大きなゴールなんだということは、 よくよく捉えておいてくださいね。信じてね、ちょっととかね、表面的なものではないんです。これはパウロさえ言ってんです。そのようにして何とかして死者からの復活に達したいとパウロは言ってんですよ。達したいってことはまだ完璧になされてなかったのかもしれない。そんな感じありますよね。パウロでさえそうなんですよ。でしかもパウロってね、その書簡を書いたり、またはあの、ね、我々に書簡を通して大切な教えを教えたり、啓示があったり、しかも牧師だったり使徒だったり模範であるわけですよね。でその彼もそう言った、ね、だから我々にとってもいいですか、 ある意味では我々は死者からの復活っていうのはある意味一生の一生ものの授業なんだっていうことをですね、1年ぐらい成し遂げられればいいですよ。もう全ての罪とか問題とかで、ね、あらゆる間違いから復活してしまってあって、もう完璧とか1年ぐらいになればいいですよ。それはいいんですよ。そうなれば。いい、もう完璧始まる。おめでとうございますなんですけど。少なくとも私の場合は、まだまだです。パウロの言うことはよくわかる。なんとかして死者からの復活に達したいと日々求めてます。正直なことですね。でもこれって求めていく人はやっぱりこれ多数んですよ。これいい例かどうか分かりませんけどね。今回オリンピックあったんですよ。うちもテレビないからよく分かんないし、世の中の来てることって。この間始まったらしいと思ったらいつもないかも終わったらしいんですけど。でそこで福原愛ちゃんっていう卓球の少女が出たんですよ。愛ちゃんって聞いたことありますか。卓球少女で有名なんですよね。私も顔ぐらい知ってますよ。5歳ぐらいが有名ですよね。彼女は初めてオリンピックでメダルを取ったらしいですね。でも20歳過ぎてますね、とっくにね。で、チャンスラー少女も初めてメダル取るまで十数年はかかっておいて、20年かかんないですけどね。で、で喜んで泣いてたりね、してるらしいんですけども、まあ、それはおめでたいんですけども、でも、まあ、それと死者の復活を比べていくかわかんないんですけども、オリンピックでメダル取るのもやっぱりね、天才でもやはり、ずっと時間かかるんですよ。で、同じように、死者の復活もやっぱりある意味では一生ものの奉仕であるというふうに思います。これはちゃんとしかし、ちゃんと、しかもそれは、後の世じゃなくて今の世ですよ。そうですね。後の世の世、間違いじゃいませんよ。この世においても、いろいろインチキな教理を言う人がいますからね。間違えてこんなじゃなかったとかね、なんか周りが熱いぞとかね、後の世で言っても困るんですよ。こんなじゃなかったって言ってもね、それはちょっとまずいんですよ。でもこれは私は一生もののことであるというのは、油に関してはまさに復活のことしか言われてないんですよ。でクリスチャンはだからアブラハムが全てのクリスチャンの方だって言ったら何のことない。要するにクリスチャンの生活のゴールって要は死者からの復活に達することですよね。そこが一番大事なんですよ。でもってアブラハムは全てのクリスチャンの方なんで模範なんです。で我々は要は何しなきゃいけないかってそれですよね。全ての卓球選手はねオリンピックで目指してなんとかねメダルを取るのがゴールだったりするように我々も死者から復活に達する。これは教理は一つのことです。だけどでまたそれらしく歩むとか人前をそれらしく歩むってまた一つのことです。だけども偽善者ってはね実際はそうだね、そういう形を示してるんですけど、そんなことはこの世のことであって、神の前に何の意味もないんです。人前だけでも。大事なのは、やっぱり、死者からの復活に、皆さんのクリスチャン生活の中でこれを成就して、そして、後ろに入るべきところに入ることが大事です。これはやっぱり一生ものなんです。そして、クリスチャンにとってね、アブラハムが、クリスチャンの方であればまさにアブラハムであらゆるこの信仰のポイントってそこですからね。死者から復活っていうことがどれもこれもそうですよね。100歳で産むのもそうですし、イサクを捧げたのも死者から復活、そこばっかりなんですよ。だから我々のクリスチャンのゴールって死者から復活に関してある。だからどうぞ、ある主のクリスチャンはそれらの福音を聞いても結局はずっと奴隷の人生を歩んでしまう。それはイシマエルの方です。だけどイシマエルは、いいですか、アブラハムの子孫であり、そして、ね、信仰をよって歩んできたつもりなんだけど、で肉の歩みであり、そしてそれは結局は家を継がないんですよ。奴隷の子であってね。で罪の奴隷であって、それは結局天の御国に入らないということを語るんですよ。 で約束の子が入っていくっていうのに我々約束の子が入んなきゃいけない。で全てのクリスチャンはやっぱりこれって家を継がない継ぐとは限らないってことですね。でも我々約束に入り洗礼って入んなくなるこれは家を継ぐんだよね。でそのあたりが非常に大事なポイントだってことは明らかに聖書は変わってるってことですね。ぜひ正しい意味で見ていただきたいと思います。じゃあそこまでしたいと思います。